始まりました滋賀十五の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀です。この番組は滋賀十五の壺っていうことでずっとやってて、でこの僕のラジオネームもですね滋賀十五ってことでやってるんですけど、なんか周りを見回してみたらですね、あんまりそういう姓名みたいな、まさにフルネームって感じでやってらっしゃる方ばっかりでもないですね。もちろんそういう方もいらっしゃるんですけど、どっちかっていうとなんつーの、そのもっとあだ名っぽいっていうか、ニックネームっぽいっていうか、一緒かっていう方も多いですね。なんかそうやった方が良かったのかなとか、最近ちょっとふと思いましたね。なんかそういう方が親しみが湧くっていうかね。まあいいか、でもそれはそれでね、この番組の特徴っていうことで、まあこれからも継続していこうっていうか、そんな変える気はねないんですけど、っていうことは置いといて、今日のトークテーマはですね、まあ言語の本質っていうものをねちょっと考えていこうと思います。はい、まあこの番組というかね、このトークが初めて聞く方っていう方もいらっしゃると思うんで、断っておくとですね、まあよく言語学とか言葉の話をしているんですよ。でどうかな、普段は割と言語、特に日本語のある特定の形式っていうか表現について解説したりとか、最近だとその見たとかの動詞のたですねだけにその焦点を当ててですね、まあ解説してみたりっていうこともするんですけど、まあ今日はその真逆ででしてね、まあ極端ですよね、その具体的な言語形式ではなく、もっとね言語一般のお話をしたいと思います。まあ、言葉って本当いろんな面があるんで、だからこそ面白くて僕自身飽きが来ないと思うし、まあ、いろんな人の興味を引きつけるんだと思うんですよね。でそもそもですね、まあ、人間が、まあ、これ今日のお話もですね、特に音声言語がそのメインになると思うんですけど、ちょっと手話言語は置いといてですね、でそもそもその人間が言語を話すっていうこと自体、冷静に考えると変わってるっていうか、決体だなって感じなんですよね。っていうのが、言語音っていうのは、まあ、過去のトークでその子音の話も母音の話もしてるんですけど、その例えばマミムメモとかいう時のマっていうこの M で書くような音っていうのは、まあ、両子音って言われるものなんですよ。両唇を使う音ってことで。ただね、この唇っていうのはもともと音を作るための器官ではないんですよね。これ唇に限らず、例えばベロとかもそうだし、あとは歯茎とか上顎とかっていうのも積極的に使ってですね、人間っていうのは言語を発生してるわけなんですけど、あるいはその鼻に空気を通してそのまとかなっていう音を作ったりとかしてるわけなんですが、そのほとんどが言語を発生するため専用の器官ではなくて、まあ言ってみれば曲がりしてるようなもんなんですよね。まあ口の中の器官っていうのは、まあ、唇、ベロ、歯、歯茎とかっていうのは大抵飯食うための器官ですから、それを言語音を発生するためにまあ貸してもらってるっていう形ですね。まあ唯一言語音を発生する器官があるとすれば、まあ声帯でしょうね。それ以外は何かしら別のものに使うはずの器官をお借りして言語音を発生していると。なんかふと思い出しましたけど、なんか口呼吸できるのは人間だけとか聞いたことありますね。あれはどうなんでしょうね。どっちが先なのかな。その言語を発生するために口呼吸できるようになったのか、口呼吸できるようになった結果言語を使えるようになったのか、まあ鶏と卵みたいなとこあるんでしょうけど、まあそういうことでですね、そのもともと人間は言語を発生するための 専用の期間っていうのは非常に少ないっていうことですね。これがまず面白いと。では言語の特徴って何なんだろうっていうことですね。まあ、人間が話す言語に何か共通した特徴はあるんだろうか。まあ、これはいろんな人がいろんなことを言ってますから、まあ、全てをね、ここでお話しすることはできませんが、ここで一つだけ取り上げます。それは二重分節と言われるものです。なんじゃそりゃっていうことですよね。これはね、アンドレ・マルティネっていう人がね、提唱した考え方で、まあ、僕も日本語訳の本を読んだことがあるんですけど、まあ結構ね、面白く読んだ記憶がございます。まあ二重分節ってどういうことかっていうことなんですが、まず発話っていうのは、まあ文っていうとね、ちょっと書かれたものをイメージしがちなので、ここでは発話と言ってきますけど、発話っていうのはまず分けていくと、意味を持つ最小の単位、つまり形態素に分解できると。これが第一次分節と言われます。まあこれね、単語と考えても、まあ言語によってはいいんですけど、まあ形態素と言っといた方がいいと思います。例えば私が食べたっていう、こんな簡単な発話でも、私が食べたとこういうふうにね、分けることができるということですね。で、ここ単語と言わなかったのは、例えば食べたっていうのは食べとたに分けた方が都合がいいんですね。っていうのは、食べるっていうふうに、その食べの部分は同じで、たとるで対立があるので、こういう場合はやっぱり形態素っていうのを考えた方が都合がいいです。まあ、このように私が食べたっていうふうに第一次分節で形態素に分けることができるんですね、発話っていうのは。当たり前じゃねえかよってことなんですが、これはどういうことかっていうと、私が食べたっていうのを分けられない一つの単位で発話することは、まあ普通は考えられないっていうことですね。例えば、あーっていう発話が私が食べたっていう意味を表すっていう、そういう言語は考えられないということです。で、日本語の例で言うと、例えば、この形態素っていうのを様々にこう組み合わせることで、いろんな意味を表せるってことですね。つまり私のところを彼に変えれば、彼が食べたで全然違う意味を表すことができるし、あるいはがをおに変えれば、私を食べたで、まあ、怪物かなんかが食べたんでしょうけど、全然違う意味になりますし、で先ほどもちょっと言いましたけど、タオルに変えれば私が食べるっていうふうに、これまた違う意味に変えられるっていうことで、この形態素を組み合わせることで、いろんな意味を、さらには無限の意味を表すことができるということなんですね。まあ、もっと言うと、有限の形態素で無限のことを表現することができると。まあ、考えてみれば当たり前で、一つの事象に対して一つの単位しかないんだったら、もういくらその単位があっても足りないので、限られた単位を組み合わせることによって、さまざまな無限の事象に対応することができる。なんかかっこいいですね。っていうのが第一次分節です。では、第二次分節っていうのは何かっていうことですけど、まあ二重分節ですからね、2回あるわけなんですが、これは形態素っていうのはさらに音素に分けられるということなんですね。これね、音声ではなく音素ってちょっとここでは言っときますね。ちょっと詳しい議論は置いときますけど、まあ音の単位に分けられると。簡単に言えば、子音と母音の組み合わせっていうことですね。で、日本語でしたら、食べただったら ちょっと文字で言いますけど、TABETA ですね。で、これもまた、限られた音素で、いろんな様々な形態素を作り上げてるということなんですね。で、ここでポイントなのは、音素それ自体に意味はないっていうことなんですよ。例えば、あっていう母音に、もしね、頭っていう意味があったとしたら、これ大変なことになるのがわかりますかね。つまり、それぞれの音素に対して何かしら意味があるんだったら、いくら音素があっても追いつかないんですよ。で、人間が発声できるその言語音っていうのは限りがあるので、 で、どんな言語でも大抵数十個しか音素っていうのは持っていません。なので、音素自体に意味がない、そのことによって様々な組み合わせでいろんな形態素、意味を持つ形態素を作り出すことができる。これが二重分節なんですよ。ね、もう一回言っとくと、音素自体に意味はなくて、で、その音素が、しかも限られた音素が組み合わさることによって、まあ、いろんな形態素を作り出すことができて、まあ、意味を持つ形態素を作り出すことができて、で、その限られた形態素がまた様々に組み合わさることによって、無限の事象に人間は対応することができると、こういうことなんですね。さあ、めちゃくちゃでかい話になっちゃいました。まあ、このアンドレ・マルティネの本はどうかな、手に入るかどうかわからないんですけど、図書館とかに行けばもしかしたらあるかもしれません。気力のある方はぜひ読んでみてください。というわけで今回はここまでということで、よろしかったら番組クリップお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。